皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は全国各地にいらっしゃる NSP 会員さんに私樋口が直接お会いし、今までの人生について、お仕事について、お住まいの地域について、日本について、そして NSP への思いをお聞きし、お一人お一人の魅力、そして日本の魅力に迫る番組です。今回も素敵な方とご一緒させていただきました。それではお聞きください。
はい、それでは一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思うので、はい、まず細川さんの方から。
はい、どうも、はじめまして。
はじめまして、
細川和彦と申します。
よろしくお願いします。
高松藤原塾の、事務局をやらせていただいております。年齢は50歳でございます。で、そうか、50ですよ。
藤原大臣と同じです。
そうです、同じですよ。そうか、和彦会計事務所、会計事務所ですね、やっておりましてですね、そこの所長をやっております。
はい、はい、
税理士です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、社会でございます。私は松山におりまして、はい、高松藤原塾をもうほぼ最初からずっとお付き合いさせていただいてて、で高松藤原塾がちょっと広げようという時に松山をやるという、はい、前にいる橋村さんが松山をやろうって話になって、で松山の担当というかのを広げる方をやらせていただいてます。もちろん高松と一緒にそれぞれやっているので、あの別に別々っていうわけじゃないんですけど、はい、そういう感じでやってます。で、仕事はなぜか細川さんと同じ。
え、知らんすか？
税理士だって
知らなかった
です。はい、よろしくお願いします。じゃあ橋村さん、お願いします。
橋村と申します。藤原塾は高松にできた最初から、関わらせていただいて、はい、藤原先生のお話をもうかれこれ10年にわたって、
そうですね、10年超ですね、
聞き続けて現在に至っています。
ありがとうございます、
はい、で、途中銀行員だったんですけれども、先生の話を聞いてるうちに、スピンアウトしちゃいまして、ソニー生命というところで、はい、生命保険の仕事をやってます。
はい、
よろしくお願いします。
今回は四国からお送りするということで、日本再生プログラムに今四国のメンバーの方が10名ちょっとぐらいの会員さんがいらっしゃるんですよ。
1、2、3、8人
残りの、はい、今日全員じゃないんですけれども、きっかけは皆さんそれぞれあると思うんですけれども、このフォーラムにご入会いただいたきっかけやつながりをお話しいただければと思うんですが、はい、
きっかけは、まあ、あの藤原塾の中でですね、高松の藤原塾の中で、はい、藤原先生がですね、あの再生プログラムを立ち上げるということで、はい、で最初11月ぐらいからでしたっけ、募集したのがね、はい、で酒井さんが最初に入ってたんであ
らって思って、ね、
あらって私もすぐ入会して、
そうですね、あの日付がちょっと若干の
若干ずれて、
ほんの少し
ずつ、はい、そうですね、そうなんです。だからね、私もあの橋本さんと同じように、2000年の4月からずっと、はい、あの藤原先生のお話聞いててね、
はい、
やっぱり日本を良くしたいというのもそうだし、地域が
ね、
どうやって良くなっていくかっていうのがね、私はあの仕事もそうですけども、どうやったらね地域の人たちが、ね、元気になって、中小企業もね、
はい、
元気になるかというところで、それであの皆さんが取り組んでいるところがね、ちょっといろいろと参考になって、で橋村さんと、ね、はい、いろんなことができたらなと思って、で参加させてもらってます。
ありがとうございます。いかがでしょうか。
はい、はい、そうですね、あの私はその仕事は税理士という仕事なので、はい、その税理士という仕事はどうしてもその世界で何かをするというよりも、はい、地元の人と仕事をするという機会が多いっていうのがありますから、はい、まずそれでその地域に対するいろいろなその仕事のやり方というのをよくしないと税理士って儲からないですから、はい、 そういう意味でも、まあ、日頃からそういう地域の活性化っていうのはすごい興味があったっていうのがありますね、はい、それからあとはその、まあ、四国っていうエリアの特性を考えると、はい、まあ、どこのエリアでもそうなんですけど、四国の特性っていうのは結構昔から日本では大事なエリアだったんですよね、はい、近畿 その都から中国をつなぐすごい大事な流通ルートで、はい、時代劇っていうかドラマなんかに昔のドラマにも出てる昔っていうか古代とか伊予の神とか言うじゃないですか。ああいうのはなぜ伊予の神っていうかっていうと伊予の国が結構大事な中継地点だと思うんですよ。
そうなんです、ね、うん、
まあ、それは香川から始まっているんですけど、はい、でそういう歴史がある国っていうか地方なのに、はい、地元にいる人たちがそれを知らない。みんな東京とか
そうです、ね、
グローバル、はいはい、ローバリゼーションになっちゃって、はい、もっとその地元のことを知って地元を大事にしていけばそこに、まあ、経済も生まれるかもしれないし文化も生まれていくかもしれないんだけど、
そうですね、
今どんどんそれがこう流され続けてて、はい、歯止めが効、まあ、かなくなってきてるんだけど、今がそういう意味ではすごい大事なチャンスなんじゃないかな
って。涙が出てくるなと思う。
まあ、藤原先生との付き合いは塾ができるもっと前からの、
そうですよね、はい、
そういうことをずっと、まあ、ずっと思ってたわけではなくて、はい、いろいろ考えながら、まあ、行き着いたっていうか、
はい、
盛り上がった空気の中で、まあ、できちゃったら自然にもう入ってるっていう感じですね。ありがとうございます。
素晴らしい。
ちょっとあとしゃべりにくい。
しゃべりにくいですね。
すいません。
そうですね、まあ、高松の藤原塾もそうなんですけども、藤原先生の、エネルギーというか、価値に共感する人が集まってきて、うん、
はい、
そこでいいつながりが、できているんですけども、はい、それが日本中に あるはずで、この再生プログラムっていうのは一種の藤原先生の共感者の集合体じゃないだろうかと、うん、ぜひそういう人とこうまたご縁を結んでいける機会になるんじゃないかなというふうに、思ってましたし、4月とついこの間の8月にあった勉強会に行ってやっぱりそうだったなというふうに、うん、感じました。
はい、4月の稲は風鈴尺ぐらい集まったの で、ね、はい、
すごい良かったですね。
ありがとうございます。
行かないと分かんないですね、あの辺り。
そうですね、なかなか
体感しないと分かんない部分っていうのはね、
ありますね、
本当にあるんだなっていうのはね、
はい、
皆職員の話
で、そうですね、
会長の話聞いて、
はい、
それで、すごいよく分かって、で、ね、それから
変わった、
ね、いや
変わった
、そこで、
そうです、はい、
でそこで帰りにケーキ屋さんで、
そうです、
DVD を買って、
はい、清水さんの DVD って歌唱清水さんが
作られてる、う
ん、お店紹介日で DVD を買って、
はい、
でそれで地元で放映したら、
そうなんですね、
ちょっとしたブームになって、
あら、
今度その清水さんが来週来るという不思議なご縁が、
あ、そうなんですね、
続いていますから、やっぱり
やっぱつながりはあれですね、
動かないと、
うん、
何も起きない。
そうですね、動
くと
何か、
ね、一歩を踏み出したら何かがね、
そうですね、
見えてきたりとか、ね、何かご縁ができたりとか、でそこからね、いろんなことが進んでいたしますもんね。
そうですね。
そうですね。
ものすごく変わりますね。
変わりますね。
うん、まあ、だけど例えば電車に乗ってみても、
はい、
その都会みたいにガンガン電車が出入りするわけじゃないし、
はい、
その新幹線があるわけでもないし、
はい、
そういう点では駅見ても、なんていうのかな、ちょっと都会とはもう岡山と比べても多分
違います
よね。ます
ね、
ちょっと
そうですね。
おおらかですとか、
隔離されてますからね。
ああ、なるほど。
そうですね。だから急ぐときは車社会ですから、
うん、
車の中ではイライラしてるけど、車から降りてる状態っていうのはオフでしょうね。
散
歩するとか、仕事モードじゃないですね。
仕事に行って電車に乗ってても、なんかこう ガチガチで山手線に乗ってるのとはもうムードが全然違うというか。
ああなるほど。そうなんですね。そうですね。
だから空港行くと多分ビリビリしてるかもしれない。
そうですね。結構出張で来られてる方とかは、うん、もうすぐこう小さい声で携帯でお話されてましたけど、ちょっともうちょっと駅の方に来るとなかなかそういう感じでいらっしゃらなかったので。
地元の人はでも駅中心ですもんね。
そうですね。
ね、
う
ん、
そうなんですね。
高松は自転車が非常に多いんですよ。平坦なんですね。平野でも坂がないですから、だから高松駅のところのレンタル自転車の
ありましたね。
ありますでしょ、はい、すごい自転車が多くて通勤も自転車で行かれてる方というのはすごい多いですよ。大変多いですね。
あ、通勤もですか。
そうですね。商店街がね、長い商店街があるんですけどね、その中なんかは早朝なんかはね、こう一昔前の北京みたいな、
あ、そうなんですか。
で今北京はね、車がね、
そうですね、前の
自転車が乗ってる、そうですよね。
そうですね、
うん、そうなんですね。
高松とそう、松山は違うんですよ。
そう、高松と松山の比べるとどういう感じ違いますか。違いは
松山は結構交通機関が中心に集まるように設計されてるんですよ。
そうなんです、ね、元々の
高松はもう本当に車社会になってるから、
うん、高松の方がね、一つこじんまりしてるので、はい、自転車でまあ本当に動けるんですよね。
車じゃなくても、ね、はい、
松山は一つ広いのでそういう点では自転車は少ないかもしれないですね。
海の方に固まってますんでね、はい、その商業地域っていうか商店街なので、はい、今はちょっとね、エリアが広がって、ね、違うところにも車でね、はい、行けるところができてますけど、もともとの商店街は海の近くの北側の方なんです、
はい、
でその辺りは全部自転車と
皆さん、あ、そうなんですね。
あとはね、あれですね、讃岐うどんってあるじゃないですか。
はいはい、あります。
讃岐うどんって結構醤油かけたりとか。
そうですよね。
うどんも硬い辛め系でちょっと硬めのうどんって言ったらだけど、はい、コシがあるんですけど、はい、愛媛ってうどんは柔らかいし甘い。
違うんですね。
甘辛いうどんっていうか、
そうなんですね。
まあ大した違いじゃないんだけど全国的に見ればでもやっぱり
違う。でもうどんにそこまで違いが、
うん、全然違いますね。
そうなんですね。なんか空港になんかつゆが出る蛇口があるって聞いたんですけど。
あ、一時的にできた。
あ、一時的ですか。
松山空港にポンジュースが出る。
あ、本当ですか。
したので、
すごいですね。
そう。
それの真似じゃないかもしれないけど、
ね、出汁だけが出る。
出汁だけが
出るんですよ。
じゃあ松山はオレンジジュースですか。
そうオレンジジュースじゃなくてポンジュース。
あ、ポンジュース。あ、そうです。
同じですけど。
いや
へえ。あれでもなんかうどんもあったらしいですよ。サービスでできた時は。
それで今お出汁だけ。
出汁だけ。
あ、お出汁が出るんですね。
みたいですね。
まさに一番アピールしたいとこってどこですかね。
アピールしたいとこ。
はい。
香川。うどんも美味しいですし、で最近はですね、アートっていうかですね。
そうですよね。まあ、ね、はい。
瀬戸内国際芸術祭っていうのを
今、そうですね。はい。
ましてですね、ベネッセさんとね、直島が中心となって、はい、いろんなね、扇島とか明治島であるとか、小豆島とか、犬島とか、ね、手島とかで。
そうですね。
で、やっぱりそういう、うどん以外は、ね、今、アートがやっぱりそういうところで、
盛んです。
盛んの近代アートもそうですし、イサム・ノグチさんの庭園であるとか、中島さんの記念館であるとか、
はい、
あとはコンピラさんの作った丸山王子さんの住まいであるとか、
そうなんです。
いろんなものがですねあって、香川はなんか最近アートでですね盛り上がってる、
盛り上がってる。
それをもっとねなんか広げていきたいというのもありますね。
そうなんです。
ですよね。いや、この間うちのね家内と娘がね、
あ、行かれたんですか。
右島に行ったら、はい、やっぱりね、県外の方とか、
国
外の方とかね、はい、外とか来られてたから、
はい、ぜひ。はい、行きます。
ね、あれもいいですよ。
行った方がいいですからね。
行った方がいいですよ。 まあ、
愛媛は行くんですか。
愛媛はですね、あの、まあ、島つながりなんですけど、はい、愛媛はお金がないんでっていうか、松山市が中心になって島博ってのやってまして、
島博、
うん、あの地元の島がこう瀬戸内海にやっぱり点々とあるわけです、
はい、
でその松山市近辺の島を集めてお金かけずにそこに行って美味しいものを食べましょうとか、
釣
れたての魚でご飯食べましょうとか、
あ、島弁当
いいですね。
でそういうのやってるんだけど、あの歴史の話で言うと、そのさっきお話したように島っていうのはすごい歴史の宝庫なんです。で中島っていう島があるんだけど、はい、そこに利成さんっていう
利成
さん姓なんです、
はい、
姓なんで、なんで利成っていうかっていうと、藤原定家のお父さんが藤原利成って
言うんです
よ。その利成、その利成家なんです。でその藤原利成さんがそこの中島によく来てて、
はい、
その流通の中心だったので来てて、そこに住み込んだんで藤原利成を取って利成家っていうのが出来上がって、利成家ってその中島の独特の姓なんですけど、
あ、そうなんですね。
でその利成家の記念碑モニュメントみたいなのが立ってるんですけど、それがどっちだっけ、京都を向いてるのかな、
京都を向いてる、
向いてるんですよっていう歴史のある町で、で話を戻すとお金がないので、はい、そういう文化を見ていきましょうと、
あ、なるほど、
いうのをやってましてですね、だから本当に海も綺麗だし、
はい、
あのまあ、香川もね、それはどこでも一緒なんですけど、そういうと
本当海綺麗ですよ
ね、見ていただいて、でそれがまあ観光立国じゃないですけど、
はい、
それにもなるし、でそれでもって地元にいろんな人が交流することによっていろんなものもできるし、はい、実は、うん、そのすぐ近くにそんなのがあるよっていう、私もゴールデンウィークにその中島ってとこ行ったんで、
あ、そうなんですね、
そういう話を聞かされて、利成さんっていう人と会ったんだけど、
はい、
うちは実はこうなんですよって言ってて、すごい文化財みたいなのがあるんだけど地元の人もそれ知らない、
じゃあ外の人じゃなくてもその地元にいる人たちにもまだそんなに知られてない、
知られていない、その利成家も知らなかったっていうのがあってですね、いろんなのがあってぼつぼつと歩いて、あのお金もかけずに、
はい、
そういうことをぶらぶら遊んで、こうなんていうんだろうな、休息するっていうか、元気になるといいんじゃないかなと思います。
そうですね、
でした。
ぜひ皆さんにも、
ぜひ、
はい、
しまなみ海道も素敵なので、
あら、
そうですね、
しまなみ海道を走り歩いて行ける分渡れるので、
あ、そうなんですか、
しまなみ海道だけ歩い
て、
だけ歩ける自転車に乗って、そのすごい橋があるわけです
よ、はい、
と上がると瀬戸内海がっと自分の足元から広がってます。
素敵ですね、
素敵です。
内藤橋はこう遊歩道が下に
あって、はいはい、
渦のところが見えるよう
にな
ってますね、はい、あれも怖いですよ、
あ、怖いんですか、
吸い込まれたら怖い、
あ、なるほど、
面白いですよ、
あ、そうですね、うん、
でも素敵、すごい素敵なところですね、
じゃあ他のところからもどんどん四国に皆さん来ていただいて、
そうですね、四国は本当にあの自然が豊かなんでですね、
そうですね、
山もね綺麗ですし、海も本当に綺麗ですし、ね、で川もねやっぱりね
綺麗です、
綺麗ですから、ね、ぜひね
皆さんに来ていただいて、
はい、いろんなことができますから、
今度日本再生のイベントも四国で、はい、できるように、
そうですね、
はい、
そうですね、
その時はよろしくお願いします
。や
りましょう。ぜひ。そうですね。あ、そうですよね。
来年ここで
やります。いつやりますか。
ぜひ。あのちょっとお時間がなくなってきましたので、
はいはい、
最後にお一人ずつ一言日本再生に向けていただけますか。
一言。
はい。一言。
一言。
どうぞ。
よろしくお願いします。
日本再生はまず一人一人の。
はい。
心から
そうですね
と思ってる今日この頃です、
はい、はい、ありがとうございました
難しいことを考えないで、
はい、
まあ、皆さんご自身で自分の前にやってる仕事とか生活とか家庭とか、
はい、
それをその、まあ、家庭再生するっていう変な話になっちゃいますけど、はい、そうじゃなくて、まあ、一回磨きをかけるとかね、そのもう一回ちょっと視点を変えてみるとかして、はい、 元気にしたり、その活性化していくっていうことが大事なんじゃないかな。
そうですね、う
ん、変なこと、変っていうかレベル高いとかいうのを考えなくていいと思うんですよね。でそれが結果的に日本を再生する力になるんじゃないかなと思います、うん、なる。
素晴らしい。
さすがに
健康だけ、ね、健康だけがね、
やっぱりさっき橋村さんがね言われたように、はい、やっぱり意識をねどう変えていくかというか ね、はい、やっぱり何ができるかであるとかそういったところをね、はい、いろいろ考えながら、
はい、
私としたら高松がね好きですし香川も好きですから、はい、そこがね元気になって、
はい、
そのまあ生き生きとねみんなが、生活できて元気になっていって、それが四国がねそれでまた元気になって、はい、そこから日本がねどんどん元気にしていけれるようなこう、ね、発信できるようになっていけたら、ね、
はい、
それが一番素晴らしいかなと思います、
はい、
そういうふうにみんなでねやっていけたらなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はお忙しい中、皆様ありがとうございました。